きる立命館森山中学校2年小島由紀の。彼女は激怒した。悲しみのあまり泣き崩れこう叫んだ。なんであの子なん、何も悪いことしてへんやん。今から4年前、小学4年生の時である。私は市内の行事に参加し、そこで幼稚園の時の友人である彼女に再会した。彼女はペルー人と日本人の両親を持ち、彫りの深い顔立ちをしたおとなしい女の子だった。声をかけようとした時、先生が彼女に近づくのが見えた。先生の暗い顔、重い足取り、何かあったのだろうか。先生が彼女に語りかけると、彼女は固まった。そして次の瞬間、彼女の両目から涙がハラハラと流れ出した。赤ん坊のように激怒して顔をゆがめて泣きじゃくる彼女。私は気になったが、結局声をかけられずにその行事は終わってしまった。あれから2年が経ち、私たちは再び市の行事で再会した。私はそこで遠慮しながら尋ねてみた。彼女が語ってくれた話には、便利で豊かな私たちの世界とは全く違う悲しい現実があった。その話をする前に、皆さんに考えてもらいたいことがある。あなたは、もし世界が100人の村だったらという本をご存知だろうか。池田佳代子さん執筆の世界にいる63億人を100人に縮めるとどうなるのかという内容の本である。少し紹介してみよう。その村の100人の村人のうち、80人が劣悪な環境に住み、70人は文字が読めない。50人は栄養失調で苦しみ、1人が死に、1人が今生まれようとしている。大学に通って十分な教育を受けられているのはたった1人だ。今回話の前半に紹介した彼女。彼女は幼い頃外国人学校へ通っていた。そこで知り合った友達の中に彼女よりさらに小さなネパール人の女の子がいた。女の子の家は貧しく、生活するのも大変で、いつも悲しそうだった。そんな女の子が帰っていったネパールは世界の中でも貧しい国の一つである。近年大きな戦争はないものの、国民同士の争いや経済格差が目立っている。そこに帰った女の子が苦しい生活を強いられたことは想像に難くない。女の子は100人の村のうちの貧しさに苦しむ80人の中の一人だったのだ。貧困という問題が身近に感じられた出来事だった。世界は広い。でもどこかでつながっている。そんなことを考えさせられた。4年前、私の前で彼女の母から先生に伝わり、彼女へ届いた知らせ。それは女の子の死だった。言葉も文化もわからない日本で、互いに支え合ってきた仲間を失った時の辛さ、激怒した気持ちは、きっと彼女にしかわからない。彼女は私にこう教えてくれた。少しでも自分は恵まれていることを自覚して生きた分、命は輝くんだよ、と。先ほどお話しした100人の村の話を、次のような視点からもじっくり考えてみたい。もし家の冷蔵庫に食料があり、着る服があるのなら、あなたはこの世界の 75% の人たちより裕福だ。もし財布にお金があるなら、あなたはこの世界で裕福な上位 8% のうちの一人である。このように私たちの世界を見るなら、相手をあるがままに受け入れ、他人を理解すること、そしてそのような現実を知るための教育がいかに必要かが分かってくる。しかし恵まれていても、年間3万人以上自ら命を絶っている国がこの日本である。輸入した食料の3分の1を廃棄している国が日本である。それは今自分が生きていられることが恵まれていて、感謝するべきことだということが分かっていないのだと思う。だから私は毎日のちょっとした喜びもありのままに受け入れようと決めた。自分はいろいろなことに挑戦できることに感謝しよう、そう思った。 今朝目が覚めた時、あなたは今日という日にワクワクしましたか？眠る時、今日という日に満足できそうですか？ワクワクしてください。満足してください。世界には幸せを感じたくても感じることができず、何の楽しみもない必要最低限の生活しか送れない人がたくさんいます。すべての人が幸せを感じて生きていける社会。これが私たちが目指し作るべき社会だ。